マ、新約聖書の使徒言行録2章の1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。50歳のすなわち最初の聖霊降臨日には、さまざまに不思議な出来事が起こったということをこの場所が伝えています。でもちろんそこで実際にどのようなことが起こっていたのかということは、実はここを読んでもすぐには分かりかねるようなところがあります。激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたとか、炎のような鹿が分かれ分かれに現れて一人一人の上にとどまったとか、突然そのところに大群衆が現れて驚き怪しんだ、そんなふうにここには言われているのですけれども、こういうことが一体実際には何を言い表しているのかをすぐにはこれ理解しかねるようなところがあります。でただ明らかにここで告げられていることは、この日もはやこの場だけにはとどめておくことのできない何事かの動きが始まったということです。聖霊降臨日の出来事というのは、当時のエルサレムに住んでいた人たちだけに関わるのではなくて、はるかに広い範囲にまで影響をもたらしていく。でその最初の動きがここに起こったのだと言われています。9節から11節のところに、さまざまな土地の名前が出てまいります。でこれはちょっと読むと、私たちは本当にこれらの人たちがいたのだろうと簡単に考えてしまうんですけれど、しかし思いがけない出来事に出会わされて一同がみんな驚いている場面ですから、ここに合わせた群衆に一人一人、あなたはどこのご出身ですか、そんなふうに尋ねてその出身地を書き取るなんてことができるはずはありません。ここに名前が出てっている18の町や地方の名前を地図の上に書き込んでいくと分かるのですけれども、これは当時のエルサレムを中心として東西南北の4つの方角全体に広がっている、そういう地名です。当時知られていた世界中、全世界の人たちがエルサレムにやってきて、この出来事に立ち会ったのだということがここには語られているんです。そしてまさしくペンテコステの聖霊降臨の出来事にはそういう意味が込められています。この日の出来事というのは、単にイエス様に招かれて従った12人とか120人の弟子とか、そういう狭い範囲だけのことではありません。聖霊降臨の出来事は、まさしく世界中の人を相手にして、そしてその世界中の人たちを新しく変えていく、そういう出来事です。私たちはもうよく聞かされますけれども、聖霊降臨日には教会が生まれたんだって言われます。このペンテコステの日は教会の誕生日です。そういうふうに聞かされます。でもちろんその通りなんです。しかし、問題になるのは、じゃあこの日にここに生まれたのはどういう教会なのだろうかということではないかと思います。普通教会という言葉で私たちが何を思い浮かべるか、一番多く思い浮かべるのはてっぺんに十字架のついた建物を思い起こすという方が多いだろうと思います。あるいは教会というのはそういう建物じゃないんだよ、そういうことを聞かされて知っている方だったら、教会というのは日曜日の日に定められた礼拝の形を守って礼拝を捧げ、さまざまな儀式を執り行う、そういう整えられた一つの人間の集団だというふうにお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。あるいはもうちょっと違う観点からですね、このように欠けている善意を行うために さまざまなプログラムをこの地球で行っていく。そして結局はそれはこの世の右とか左とかいう社会理念に引き込まれていってしまう、そういうふうな人たちの集団を教会だと思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかしです、今申し上げたようなことというのはいずれもこのペンテコステの時に起こっていることではありません。今申し上げたようなことというのは全て教会について後から起こってきたことです。このペンテコステの日に例えば十字架のついた建物がどこかにあったかといえばそんなのはどこにもありません。あるいはペンテコステの日にですね、今日私たちが捧げているあるいはどこかの教会が捧げているような整然とした礼拝がそこで行われていたのか、そういうこともここに語られていません。あるいはここに語られている人たちが突然社会正義に目覚めてこの世界の過ちを断罪してそしてこの世を正しくしなければならないと言って立ち上がったと書いてあるか、それもここに語られていません。実は私たちが教会について思い浮かべている諸々のことというのは教会の歴史の中で後から整えられていった、その中で私たちの教会にも与えられてきている、そういうことです。最初の教会にはそういうものが何もなかった。それで誕生日だというんです。それだったら一番最初の教会は一体何が起こったのかということになります。聖霊降臨に起こったことというのはこの世界の中にそしてそこに生きている人々の生活の中に突然神様の側が踏み込んでこられたということです。突如として神様の側からこの世界に生きている私たち人間に向かって突入が生じている、それがこのペンテコステの日に起こっていることです。神様が突然この世界に踏み込んでこられました。それですからこのペンテコステの最初のペンテコステの教会聖霊降臨の記事で語られたことは何かというと、その神様の側からの突入の出来事に触れてあっけに取られている人間の姿がここに出てくるわけです。文字通り言葉を失って驚いている人たちの様子、自分たちが今触れているものをどういうふうに言い表そうかと思って右往左往している人間の様子がこのところに語られているわけです。この日この出来事に立ち会った人たちが何とか自分たちの経験を言い表そうとして本当に言葉を変えながらさまざまにこのことを伝えようとしています。大勢の人たちがあっけに取られてしまったとか、人々は驚き怪しんだとか、どうして私たちは命令が生まれて故郷の言葉を聞くのだろうかとか、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはとか、そういうことがここには重ねて出てまいります。そんなふうにですね、神様がこの世に突入してこられた、そのことを前にしてまるでですね、池の中にもちゃんと石を投げると波紋が広がっていくみたいにですね、そこに神様が直に私たちの間に突入してこられた、そのことで驚きとショックがですね周りに広まっていってるわけです。今まで想像もしなかったようなこと、予想もしなかったようなことがここに起こった、そんなこと起こるはずないと思ってたことが全て覆ってしまう。聖霊が働いて神様が御業をなさるところではいつでも深いところで私たちの物事の考え方が揺さぶられます。驚かされ反省されるということが起こります。単にそれは自分自身がこれまでどう生きてきただろうかという振る舞いについてだけではなくて、これまで形作ってきた隣人との関わり方であるとか、さらには時代に起こっているさまざまな問題を見る目についても変えられていくようなことが起こります。ひょっとして私たちも聖霊の訪れというものを経験させられるときに新しい問いを自分自身やこの世界について抱いたり、また今までとは違って深く広く物事を考えるような目を与えられたり、そういうどこか変化を経験させられるということを経験しているんじゃないでしょうか。例えば 以前の自分自身だったら、自分が無難で安楽な暮らしをしておればそれでいい、そう思っていたんだけれども、しかしいつの間にか果たしてそんなふうに自分だけが平穏に過ごしていればそれでいい、それが本当に人生の意味なのだろう、そう思えなくなってきた。自分が平穏なことが本当に私にとって何よりも大事な意味なのだろうかという問いが自分の中に起こってきていることを感じる、そういう方もいらっしゃるかもしれません。あるいは以前だったら何でも自分の思い通りに生きていく、でそのことが本当に大事なことだ、そしてその思い通りに生きられないような障害になりそうなこととは、決して触れ合わないように、そういうことを自分の人生の中に抱え込まないように、そういうものから身をかわして生きてくる、それが当たり前だと思っていた。そしてまたそのために経済的にも損をするようなことには一切手を出さなかった、そういう自分であったけれども、しかし今気がついてみると、果たして自分が豊かになって自分の思い通りに物事が運びさえすればそれでいいのだろうか、そんなふうに考える自分がいつの間にか生まれてきてしまっている、そういうことが私たちの人生の中に起こって、私たちはそういう自分自身に気がつかされるということがあるかもしれません。自分自身の生き方とか、あるいは隣の人との関わり方とか、あるいはこの社会の在り方とか、でそういうものについて今申し上げたような問いが生まれてくるときに、慌ててそれを抑え込まない方がいいと思います。そういうことを真面目に問い始めるところで、そして今まで歩んできた人生の習慣とかレールから少し外れていくようになるところで、もしかすると精霊が私たちのように宮沢を始めておられるかもしれないからです。しかし精霊がまさに生きて私たちのように働いていることの印として、この最初の聖霊降臨日の出来事では特に注目される出来事がありました。13節のところにこういうふうに言われています。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。あざてってのはもちろん教会の人たちではありません。聖霊降臨の出来事を外から見ていた人たちです。どうして聖霊を受けている弟子たちに向かってこういう冷ややかな目というかですね、見当違いなことが言われたのでしょうか。それは弟子たちが誠に大きな喜びに浸っているんです。でところが周りで見ている人たちはどうして弟子たちがそうなっているのか全く理解できない。でただ弟子たちがとっても喜んでいる姿に圧倒されてしまうわけです。それで自分たちなりに何とか合理的な答えを探すわけです。それであの人たちは新しい酒を飲んで酔っ払っているから普通の在り方ではなくなっているんだという周りで、ペンテコステの朝弟子たちに投げつけられた見当違いな酒の言葉というのは、実はこれ逆から申し言えば聖霊によってもたらされた本当に強烈で深い喜びがそこにあったんだということを裏付けている言葉です。周りの人たちは驚くんです。この人たちなんでこんなに深く喜んでんだろうか、その喜びの理由わからないので、この人たち酔っ払ってるに違いない、通常の感覚ではないんだ、そういうふうに結論付けているわけです。しかしまさにそこにはその最初の教会とされた人たちがこの世や人間に由来するのとは違う本当に深く大きな喜びに突き動かされていた、でそういうことがここに語られているわけです。教会があざけられていたというのはまさにそこにこの世には由来しない別の喜びが支配していた、その証拠です。でもしも今日の教会の中でそういう喜びが欠けているとするならば、 おそらく私たちの中でそのことに真っ先に気がつくのは比較的若い世代の方たちだろうと思います。あるいはとっても孤独な方たちだろうと思います。この礼拝にもですね、10代20代の方が今参加しておられますけれども、どうしてそういう人たちが喜びに欠けていることに敏感に気がつくか。それはその世代というのがまさに自分自身を作り上げようとした悪戦苦闘している世代だからです。ある程度長く教会生活を続けてこられて、そして人生の年数も重ねてこられた方というのは、自分でも気がつかないうちにですね、礼拝に対する態度とか教会生活の在り方について冷静であるべきだという行儀良さが自分で気がつかないうちにですけど身についてしまっているところがあります。礼拝をするときには生真面目な態度で礼拝に出なければいけないし、そして御言葉をなるべく自分の心の内に蓄えて、それに支えられながら自分は生きなきゃいけない、そのために私は生きているんだという思いがすごくはっきりしている。愛宕町教会にもよくそれを感じます。私が説教を始めると何人もの方が一生懸命メモを取っておられる。本当に御言葉にをっていう姿勢がですね、まっすぐにある。でそれは大変に感謝していますし、いいことなんですけれども、しかし全部の人がそうでなきゃいけないわけではないんです。むしろいろんな人がいていいと思います。礼拝にやってきて、この礼拝の中で何かのきっかけ、何かの言葉によって自分が変えられたい、あるいは自分が作り上げられたい、本当に楽しさや喜びを自分の中に与えられたい、あるいは自分が強められたい、でそういう思いだけ持ってこの礼拝に集ってくる、そういう方だっていらっしゃるし、それがそれでいいんだと思います。聖霊が御業をなさるところではですね、人間の感じ方とか考え方が新しくされるだけではありません。聖霊が働いて私たちをですね、支配するところでは、いわゆるキリスト教的とか教会的な気取った堅苦しさとかですね、あるいはキリスト者臭さというものから私たちが解放されて、本当に伸びやかにですね、人間同士が交わる、そういう交わりが生まれてくるようなところもあります。神様が本当に私たちを支えて御業をなさって私たちを生かしてくださっている、そのことを素直に喜んで生きていく、そういう思いが教会の中に満ち溢れます。神様が確かにこの私のように御業をなさってくださる、私と共にいて、私自身は本当に弱いものに過ぎない、脆いものに過ぎないけれども、しかし神様がこの私を支えて持ち運んでくださる、その喜びに浸りながら同じ時代を生きている隣の人たちの嘆きや痛みに寄り添ってあげようって思いあって、私たちの中から生まれてきます。あるいは今の時代に分裂をしてなかなかお互いに分かり合えることができずにいる、そういう社会に対しても、神様が働いてくださるんだから人間の手ではどうしたってこれは修復できないように見えるけれども、しかしどっかで新しい始まりを神様は備えてくださるに違いない、その始まりを期待して私はここで辛抱強く回しましょうという、そういうやり方も生まれてきます。そういう新しいやり方っていうのは一体どこから生まれてきたのか。人生やこの世界に対して新しい問いを抱いたり、あるいは新しくされた希望を抱きながら生きるようになる、そういう教会が最初この世界の上に、その人間たちの上にどんな風に成り立ったのかを聖書から聞き取りたいんです。ただその場合にです、今日のこの箇所に述べられている事柄というのはですね、文字通りにいつでもこうでなきゃいけないのだと考えるとすればですね、おそらくそれはこの聖書が伝えようとしていることを受け取り損なうということになるだろうと思います。どうしてか、ここではですね、最初から事柄こうでしたってズバリって書いてないんです。比喩で語られています。例 えば激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。これ聞くと風の音がしたんだってつい私たち考えてしまいますけど、そしたら激しい風が天から吹いてきた音が聞こえたって書けばいいんです。激しい風が天から吹いてくるような音が聞こえた。そう、ようなって何だろうかってことですね。あるいは炎のような鹿が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。だいたいこの変態の私たちはいつも困っちゃうんです。読むと炎のような鹿で燃え盛る鹿が、この辺にこう現れてですね、一人一人の頭の上にみんなそのろうそくみたいに、現れてなきゃいけないんじゃないかとつい考えてしまいます。そして私たちどこ見ましたってそんなものないですから、どう受け取っていいんだろうかと困っちゃうわけです。しかしこれはですね、あくまでも例えである比喩だということを私たちが、分からなきゃいけないと思います。比喩なんだってことを分からせるためにわざわざようなっていう言葉が使われているわけです。本当は風じゃない、本当は炎や舌じゃないんだけど、そういう、今自分たちが経験していることを何とか伝えたいと思ってこういう言い方がされているんです。最初の聖霊降臨に立ち会ったクリスチャンたちがもうこれどう説明していいのか分からなくて大変戸惑っているんです。でも戸惑って言葉にできないからって黙ってるわけじゃない。何とかしてこれ伝えたいと思ってですね、無理やりと言っていいと思いますが、言葉にしているのがこの使徒言語録2章のところです。で、それは実は、その今は映像的なことを申しましたが、それだけではなくて最初の教会の人たちがいろいろな他国の言葉で語り出したというのもやっぱりそうなんだろうと思います。私はですね、個人的な話になりますけれども、中学高校時代にですね、英語の成績が大変悪かったようです。今にして思うとです、言葉なんだから感覚的に耳から聞いたものをそのまま自分の中に素直に覚えていけばよかったなって思います。ところが子供の頃の私ってやたら理屈っぽいんですね。何でもこういう理屈があるからこういうふうな、ふうなんだっていうふうにこう理屈をつけて、納得しないと、絶対にそれを受け取らないっていう頑固なところがある子供でした。英語だとですね、日本語と順番が違うわけです。で、単語も違うわけです。単語は順番が、分かればですね、そういう順番だから単語を覚えりゃいいって思ったかもしれないですが、私にしてみると分かんない言葉が分かんない順番で書いてあってなんで分かるんだって思うわけです。で、分かんないもんだと思って授業を聞いてますから、授業を何時間聞いてもさっぱり分かんないわけですね。で、試験になるとですね、最初に答案が配られたり問題用紙が配られて、それを眺めるわけです。そうするとやっぱり、あ、これは分かんない言葉が分かんない順番で書かれているって、そこ確認したらってやることがなくなっちゃうんです。せいぜいその、なんかこう 1,2,3 ぐらいので、どの言葉を当てはめたらいいかっていう問題に対して当てずっぽいにですね、そのどれかを当てはめて、書くような問題に答えを書いたりもあとやることがなくなっちゃう。私の英語の試験の時はものすごく暇だったんですね。で、暇で何をやったかというと、お前聖霊が下らないかなって思ったんですね。聖霊が下って私の上にその今こう燃える炎の下みたいなのが現れると、目の前の言葉が全部分かるようになって答えられるといいなって言って、結局何やったかって問題を知っても分かんないですから、問題になってお祈りしてるんです。神様、どうか聖霊をここに送ってください。どうなったか、ちっとも願うようにはならないんですね。常にですね、10点とか20点とか8点とか、そんな成績ばっかりでした。で、それはしかし、考えてみたらです。私がその当時ですね、ここに語られていることで、やっぱりその言葉通りに出なきゃいけないんだと思ってたからなんですね。ここで語られていることっていうのは、おそらくそんなふうにですね、突然に弟子たちが外国語がペラペラになったんだということを、言っているのではないのです。そうではなくて、ここに言われていることというのは、さっき世界中の人たちがこの場所に集まってきたんだという申し上げましたけど、その世界中の人たちがここに来たんだけれども、まさにそういう人たちがですね、 自分たちの追い出しに通じるようなことをここで聞かされて不思議に思ったということだろうと思います。おそらく皆さんもですね、礼拝の中でそういうことを経験することが終わりではないでしょうか。自分でなんかとってもですね、辛いこととか深刻な問題を抱えて礼拝にやってくる、自分では出口が見えなくてですね、どうしていいのか分からなくて途方に暮れながら礼拝にやってくるときに、別に牧師に相談したわけでもないのに、礼拝の中で自分が抱えている悩みや心配のもとにヒントになるような言葉が語られてくる。なんで私は相談したわけでもないのに私のことを知っているように語られるんだろうか、そういう思いになられることっていうのは終わりではないと思います。それは聖霊降臨日に起こったこととよく似てるんです。聖霊降臨日に世界中の人たちがここにやってきた。人種も民族も肌の色もみんな違います。全然生い立ちも違うわけですから、一人一人の感じる感じ方も考える考え方もみんな違う。ところがそういう人たちがですね、そこにやってきて、そして前で語っているような取り立てで学問したこともないようなですね、ガリレアなまりの漁師みたいな格好した人たちが喋ってるわけです。それなのにその人たちがどうしてこの私に分かるような、本当に私の胸に私の心にそんと落ちるようなですね、そういうことを語ってるんだろうか。まさに自分が故郷にいた時に一つ一ついろんなことを親やですね、先輩たちから教えてもらったみたいに、自分が今悩んでることや自分が抱えている問題についてどう考えたらいいのか、どう受け取って生きてたらいいのか、それを目の前で語ってくれている、これはどうしたことだろうかと言って不思議になっているのがここに語られている、そういう情景だろうと思います。しかし本当に不思議なんですね。一体どうしてそういうことが起こるんだろうか。でそれはまさにこの日最初の教会の上に注がれたのが聖霊だからなんです。神様の霊がここに注がれているためにそういうことが起こっている。でここにはその聖霊というのを何とか言い表そうとして、さっき申し上げましたように、風が吹いてきたような音とか、炎のような舌が分かれ分かれに現れたという言い方が、されています。風とかですね、あるいは炎というのは、これはすでに旧約聖書の中で神様がそこにおられるということの象徴として使われている言葉です。例えば思い出していただきたいんですが、モーセがエジプトに囚われているイスラエルの民を救い出しに行くときに、神様からホレブの山でお前これからエジプトに行けっていうふうに言われます。あの時にモーセはどんなふうにして神様と出会ったかって思い出すと、思い出してくださることできっといらっしゃると思います。ホレブの山に羊用の群れを追ってですね、モーセがやってきたら、神様は芝の中から、燃え尽きない芝の中からモーセに向かって、あなたこれからエジプトに行くんだよって語りかけておられるわけです。モーセが見たのは神様その方の姿ではなくて、決して火が消えることのない芝、不思議な芝です。燃える火の中から神様お語りになった、炎がそこには神様おられることの印として、使われているわけです。あるいは後の時代の、これは列王記になりますけど、エリアという預言者が出てきますが、このエリアがですね、当時の王妃だったイゼベルという人物から命を狙われて、命からならやっぱりホレブの山地に逃げ込むという場面があります。でその時にエリアはそこでその神様と出会って、もう一度あなたは今逃げてるけれど、イスラエルに戻っていって民に本当のことを伝えるんだよって、教えられて戻っていくんですけど、その時にエリアが神様とお会いする場面で何が起こったって言われてる。最初に激しい風があった、2番目に激しい地震があった、そして3番目に大きな火があった。そして神様が それらのことの後でエリアに細い声で語りかけられたって語られています。ですから風とか炎っていうのはですね、神様がそこに来ておられるんだっていう、そういう象徴の言葉なんですね。 旧約聖書のそういう象徴の言葉をあるいは親しみに使いながらここで使徒言行録の記事が書かれているわけです。だからこれは実際に大きな風が吹いたとか、あるいは、私たちが、まあ、中世の絵画に書かれているみたいにですね、一人一人の頭の前にこう舌みたいに燃える炎があるとか、そういうことを言っているんではないんですね。神様がここにおいでになって、そして自分たちの上に新しい言葉を与えてくださった、そういうふうに言われています。大風が吹かないから私には聖霊が与えられていない、あるいは、不思議な燃える舌を見たことがないから私には聖霊が与えられていない、あるいは、外国語が不自由だから私には聖霊が与えられていない、そんなふうに考える必要は全くないのだ、そう思います。 むしろそういうふうにこの箇所の記事を私たちが受け取ろうとして、そして自分がそういうことがないために聖霊を受けてないんだと考えるとしたら、それはここで聖書自体が言おうとしている事柄と違っている方向でここの言葉を私たち受け取ることになるだろうと思うんですね。ここに言われているのは旧約聖書のさまざまなその象徴的な言葉を使いながら、神様が確かにこの私たちの上に働きかけてくださった、そのことを言い表そうとしているんです。弟子たちのように神様が踏み込んできて弟子たちを捉えてくださった、そしてその結果普通なら到底分かり合えないほど隔たった外国の人たちにまでその人が本当に理解し受け取ることができるような仕方でイエス様を通しての神様の御業が持ち運ばれるようになったんだ。そしてそれが一番最初の聖霊降臨に起こったとここに言われてるんですけれども、実はこのことというのはこの2000年前に起こってるだけではなくって、その後ずっと歴史上の教会の中で繰り返し繰り返し起こってくることなんです。私たちが礼拝を捧げるときに私たち自身も神様どうして私のことをご存知なんだろうか、私が悩んでいること、私が不安に感じていること、私が悲しみに覆われていることをまるで見てるみたいなと思いながら聖書の解き明かしに私たちが耳を傾けることがある。それはまさに神様が聖霊を送ってくださって私たちのただ中に踏み込んできてくださっている、そういうことが起こっているからなんです。聖霊が注がれてイエス様の御業が私たちにも親しく感じられるようになる、これは人間の技ではありません。神様の技です。神様が今日も新しい舌を教会にお与えになって、そして私たちに語りかけておられるんです。ですから聖書が解き明かされ、神様の御業が述べ伝えられる、これは人間がやっていることじゃありません。確かに神様はそれをなさっておられるんです。しかしですね、そういうふうに神様が私たちの上に働きかけてくださっているということはですね、これひょっとすると今日ではただ言葉を通してだけというのではないかもしれないと思います。私たち自身のそれぞれの生活の仕方を通しても神様の御言葉って述べ伝えられていくんじゃないでしょうか。神様に仕え、また隣の人に献身的に仕える、そういう献身のあり方であるとか、あるいは自分のことは何でも後回しにしてまず助けを必要としている周りの人たちに静かに手を差し伸べていくようなあり方、そういうあり方を私たちがするときに、もしかするとそういうあり方を通して神様はこの私に手を差し伸べてくださっている、神様はこの私を支えよう、助けようとしてくださっているんだということを感じる人たちだって出てくるかもしれないんです。もちろん私たちがやることが全て常にそうなると決まっているわけじゃありません。私たちが本当に神様の慈しみに従って生きようとするときに、それが用いられるかどうか、これもまた聖霊の御業なんです。神様が そのことを通して働いてくだされば、それは神様が触れてくださった、そう感じるようになりますし、それがまだその時じゃない、神様を持っていれば、それは用いられないこともあります。しかし私たちに求められることは、私たちが生きていくその生活の中に、神様がどうか聖霊を注いでくださいますように、あるいは神様が聖霊を与えてくださるということを期待しながら、私たちがお祈りして神様に仕える生活を励むということだろうと思います。私たち人間はですね、聖霊を思いのままに操るということはできません。しかしひょっとすると神様がご自身の霊を働かせる、そして私たちを力づけ新しくしてくださる、そのことのために用いてくださるかもしれないことがあります。何がないかと思って今日の歌詞を読んでみますと、実際に聖霊が下ってくる出来事に先立ってこんなことが語られているんです。2章の1節のところです。50歳の日が来て一両が一つになって集まっていたと言われます。弟子たちがこの時一つになって集まったというんです。でこの一つになってというのは、エルサレムのどこか特定の場所だったということを言ってるんじゃありません。聖霊によって私たちが新しくされる、あるいは私たちが用いられることを妨げているもの、それは私たちがあまりにバラバラになっている、自分本位で、みんながみんな自分たち、そうなっていることかもしれません。別に言えば私たちが一つところを見出せずにいるということかもしれません。教会の中でみんなが一つになろう、一致しよう、そういう言葉が聞かれる場合があります。私たちは口でそういう心で願うんです。でもそれでもなおです、私たちには分裂や分離があって、新しい深刻な不信感が残念だけど芽生えてしまうという場合があり得ます。確かに私たちはですね、教会全体が一つになりたいと思っているのは本当なんです。でも本当に一つになりたいと思ってはいるんですけれど、しかし実際にですね、やっぱり馬が合わない人みたいなのが出てくる場合があります。頭の中ではみんなが一つにならなきゃいけないんだと思っていても、実際にもし日曜日にですね、あの人何の顔あれ見ちゃうと、ちょっとやっぱり自分としてはいたたまれない気持ちになる。そして心が痛んで暗い思いがどうしても頭をもたげてきてしまって、一緒にいられないって思ってしまうようなことが起こるかもしれません。私たち人間というのは確かに本当に一つになりたいと願ってもですね、相手のことをつい心ならずも傷つけたり、あるいは場合によって裏切ってしまうということがあり得るんです。でここに言われている、じゃあ弟子たちが一つになったというのは、そういう人間の破れが何にもなくって、まるで天使みたいだったということが言われているんでしょうか。多分そうじゃないと思います。現実の人間の分裂や分離を無視して、まるでそういう破れが何にもないかのような大人の態度を取っていたということでもありません。でそういう姑息なですね、見せかけだけのものではですね、私たちは取り繕ったとしても決して本当に一つにはなりません。そうではなくて、この一つというのはですね、私たちが誠に一つになれる、お互いが一つにされる、そういう一つところを見出すということが大事なんです。私たちが自分たちではどうしても一つになれない、そのことに感づいて、そしてその意味では自分は本当に貧しいものでしかないのだということを素直に認める、そしてそうであるからこそ自分が一つになろうとするんじゃなくて、神様が本当に私たちを一つにしてくださるように、 私たちが共に生きていくその土台をどうか神様がはっきりとこの私にも示してくださるように、そしてまた私の隣に来ているあの人にもそのことを示してくださるように、そういうふうに願って祈って生活することが大切なんです。でそういうことがあるもんですから、実は聖霊降臨の出来事に先立って一度が一つになっていたということがここに語られるんです。でこの一つというのはどっかの場所という意味じゃなくて、神様によって助けてもらって本当に一つの群れにされるように願い求める祈り、でそのお祈りにおいて一つなんです。そして祈って本当に一つにされるように、そう求めるものとしてのみ私たちは神様の間から訪れてくる聖霊降臨の出来事に従順に従うことができるし、また本当に神様の霊によって変えられることができるようになるんです。神様が私たちに働きかけて、あなたは本当に一つになりなさい、周りの人たちと和らいで助け合って一緒に生きていきなさいっていう時にですね、私たちがそんなの絶対嫌です言えばですね、私たち変わりようがないんです。私は本当に一つになれない険しさを自分の中で持っております。でも神様どうか助けてください、私がこうやって孤独のまま滅びてしまうんではなくて、本当にみんなと一つにされて共に生きる群れの中におられるようにしてください、そういうふうに祈ることが実は私たちの上に注がれる聖霊の働きに備えるということになるんです。私たちの間の深い破れを嘆いて、誠に一つにしてください、そう神様に助けを祈り願い求めるものであってこそ、神様は私たちの上に新しい変化を、深いところから根本的な変化を私たちにもたらしてくださいます。全てを深いところから作り変えて新しいものにしてくださいます。しかしそんな風に言われると、今の私はとても無理です、そんな風に願い求めることは到底できませんって、そういう風におっしゃる方おられるかもしれません。しかし心配する必要も悲観する必要もありません。そういうことってきっと起こるんだってイエス様が約束しておられるからです。ルカによる福音書の11章の13節のところでイエス様はこう言っておられます。新約聖書の128ページです。新約聖書の128ページルカによる福音書11章の13節の終わりの言葉、128ページの上の段の一番左です。こういうふうにイエスもおっしゃっているんです。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。神様が私たちに聖霊を与えてくださる。だから私たちが自分からまるで天使のように全てを許せますように、一つとされますようにって今祈れないからといって、決して祈れないことじゃないんです。神様がきっと聖霊を与えてくださるんだ、そうイエス様は約束してくださいます。だから私たちはそのことを信じて祈ることができるんです。神様とても今この私にすぐにあの人と一つに一緒に生きるなんていう大それたことを願うことはできません。でもあなたは聖霊を送って私を変えてくださることができになります。どうか私がいつか本当に一つのものとされるように砕かれて平らなものとしてあなたの御業に自分を明け渡すことができるように、そういうものとしてください、そういうふうに祈っていいのだとイエスも教えてくださっているんです。今は難しく思えるとして、きっと神様が聖霊を送ってあなたを変える、イエス様はそう約束してくださっています。それですからぜひ私たちは教会が一つになって祈るものとされたいと願うんです。 聖霊を与えられて新しいものとされたい、根本から新しくされて、そしてこの世がどんなに困難に満ち、また苦労が多いとしても、そこでへこたれずに本当にイエス様の愛を行って共に生きていくしもべと変えられていきたいと願うんです。天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる、イエス様がそのように約束してくださっている、その言葉を覚えて歩みたいと願います。お祈りをされましょう。御在天の父なる神様、あなたが2000年昔にこの地上に聖霊を送ってください、教会が建てられた時、生い立ちも人生経験も社会階層もまちまちな人々が、しかし真実のあなたの恵みの出来事に触れ合わされて、まことにここに真実があり、あなたのあふれるばかりの深い慈しみがあり、それによって私が支えられるのだという気づきが与えられ、驚きを持ってまた喜びのうちに生きる生活が始められたことを聖書は語っています。今の時代に至るまで、あなたはそのような教会の歩みをこの地上に繰り返し起こしてください。私たちの間にもそのような喜びを与え、そして主の真実な愛に従って生きるように私たちを招いてくださることを感謝いたします。あなたの大きな本当に明るい宮座の前で、私たちは自分自身が何とも暗く軽薄で破れに満ち険しいものとして歩んできたかを思わされます。しかしあなたはこのような私たちを聖霊を送って変えることがおできになり、私たちもあなたの宮座に仕える新しいものとされることを信じます。どうかあなたが私たちの間に置いてくださっている新しい歩みを、私たち自身がそこに参与して歩むことができますようにお導きください。今の自分自身が本当に険しく自分でも持て余すようなところがあるとしても、きっとあなたがそのような私たち自身を捉え砕き、そして本当に柔らかで、また隣人と共に生きることのできる慈しみに満ちたものを作り出してくださることを信じます。どうか私たちがそのような主の体として一人一人慰めを受け、勇気を与えられて、この地上の生活を歩むことができますようにお導きください。私たちが生きて隣人たちと共にあることを通して、どうかあなたの御言葉がさらに持ち運ばれ、あなたが全てのものを慈しみ愛そうとしておられるのだということが、さらに広い範囲の人たちに知れ渡り、またその人たちがそれを信じて受け入れていくことができますように、どうか私たちの教会の群れをあなたが祝福してください。ここにいる私たち一人一人を強め、新しい技に用いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストの名前を通してこの祈りを賛美いたします。アーメン。